なんかやっぱり春のせいでしょうかね、こう晴れたり曇ったりって感じですけども、多分大丈夫だと思いますが、今から行くんかな、もう行くの、今から行くの、今から行くですか、はい、第一部隊行きました、あそうですか、第二部隊じゃよろしく、あの三滝の上の少年自然の家まで、行っております。無事に帰ってくるように祈ってください。で来週は私はあの東広島めぐみ教会というところに行って、朝はあの説教いたしますので、スワロー先生が朝の礼拝のメッセージをしてくださいます。今週の土曜日28日にですね、バドミントン大会が郵政局の体育館で、また先月もありましたけれども今月も行われるそうでありまして、ぜひ一緒に汗を流していただきたいと思います。今日は1時半からに小学校の教師会ですか、これ遠足から帰ってきてまたやるんですね、ご苦労さんですね。それから消防計画書というものを竹森さんに作っていただきまして、貼って下に貼ってありますので皆さんご覧になっていただきたいと思います。もうちょっと暖かくなったら避難訓練を、これはあの消防の方からお達しをいただいております。私は説教の途中でいきなりビーンとこう火事だって言ってですね、半分ぐらいで終わってもう、避難訓練で逃げちゃうというそういうこともやろうかなと思っております。それからですね、明日からあの私とうちの母親と、まあ、一家でですね、田原家も一家なんですけど旅行に行くことになりまして、木曜日まで出かけておりません。で何かありましたらですね、あのケブン先生の方に電話をしていただいたらあの分かるようになっておりますので、お願いをいたします。あとあの昨日ですね、先週電撃的な結婚発表をいたしました鈴木君と松本美恵ちゃんが結婚式をいたしまして、僕もあの全く行くつもりはなかったんですけど、まあ、やっぱり行かんわけにいかんだろうなと思って昨日朝から行ってきまして浜松まで日帰りで行ってき、ました。浜松といっても随分北の方の少し外れの閑静な住宅街の中の本当に小さな教会でありましたけども、彼ら2人と松本さんとこの息子たちと、それから教会の方が 4,5 人ですかね、本当にこじんまりとした結婚式でした。で、電報の数の方がよっぽど多くてですね、みんな三滝グリーンチャペルの何々って書いてあるんですね、うちの教会の方の電報がこんなにあって置いてありまして、2人も大変喜んでおりました。皆さんによろしくということで、まあ、来週にはあのまたこっちに帰ってくるそうでありますけれども、無事に終わりましたのでご報告をいたします。それで今村上さんからもありましたけれども、先週の日曜日には村上さんご主人、無事に天国に送り届けて、天国行って聖書の勉強ができますようにって言って村上さんと言ってました。村上さん天国行ったらもう聖書の勉強せんでもいいんですよ、もう、もうせんでもいい、もう何も知らんでもいいんですよ、まあ、って言ったらね、あの天国行ってまで聖書の勉強せえって言われたらですね、天国行ったりないでしょう、また まあ、大丈夫ですから、もうね、全部会社は栄誉にしてくださってますから、ご安心くださって、まあ、どうしても気になるようだったら、奥さんがまた一生懸命勉強してですね、行って教えてあげられたらいいかなと思ってますけど、ずいぶん大勢の方が告別式に来られましてね、まあ、ちょっと漏れ受けたまりますと、教会の結婚式はええなということでね、私もやってもらいたいという。でやっぱり やってもらうためにはこれにならないけんということですね。じゃあ私も死ぬ間際になろうかというふうにおっしゃった方がおられたそうで、死ぬ間際になるもなと思ってよく考えてみるとですね、聖書の中に出てきて、まあ聖書の中っていいますか、あの一番最初に天国に行った人、皆さん誰か知ってます？一番最初に天国行った人誰か知ってます？知らない？そうなんですよ、強盗、イエス様の隣で十字架ついた人、あれほど滑り込みセーフな人いないでしょう、もう ね、今日私あなたは私と共にパラダイスにと言い出しました。まあおそらくその日のうちですから数時間後でね。だから一番最初に天国行った人は一番滑り込みセーフだったんですから。後のものが少々滑り込みでもですね、全然構わんということでね。これはまさに神様の恵みというかね、懐の深さというか、もういつでもいいから私を信じて天国に来なさいというそういう気持ちがあそこの十字架に表れているようでございますので、滑り込みの方がいいと思われる方は今からまあ教会の方はまあちょっとそっちを置いといてですね、滑り込みでもまた私のところに来ていただいたら、それから間に合わないしりませんよ、運があるって間に合わないって言えば私も責任取りませんけれども、ちょっとこれあの話そこよそにそれ、よくにそれますけど、アメリカの有名なあの先生の話なんですけどね、まあ、この先生があの、まあ、あちらこちら教会回ってあの説教を、ね、してあのおられて、とにかくいつでもいいからその神様を信じて天国行きなさいって話をして、その方の妹さんがおられてですね、その妹さんにもずっと伝道しておられたそうですけれども、なかなか信じることがなかった。ところが、まあ、ある教会で説教している途中にですね、この妹さんが、まあ、交通事故かなんかにあってもう危篤で、あともう数時間もたないという連絡があって、その際は、まあ、車か飛行機は分かりませんけど急いで病院に行って、病院の扉を開けてですね、あのイエス様で叫べって言ったんです。 Call Jesus。 でその方は Jesus って言ってそのまま行きたいと、なんか嘘のような本当の話なんですけどね、まあ、これも滑り込みの話でね、まあ私らはいずれにしても、まあ、滑り込みの延長みたいなもんですから、あの本当に村上さんのお父さんが、この教会でね告別式をさせていただいたということを、もう私本当にそれがあの大変嬉しくてですね、もうたまりません。一つのまたあの責任を果たすことができたなという思いであります。それではあの聖書を開きしたいと思いますが、今日はですね、あの申し訳ないんですが、イザヤ書の60章19節今日の御言葉として開いております。これもまあ素晴らしい御言葉なんですけれども、その次のですね、60お突然なんか大きな音がありましたね。61章の1節から3節のところからお話をしたいと思います。61章の1節から3節、お読みいたします。なんか突然大きくなって小さくなって、これはどういうことだろう。他なんか接続悪いかな。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の、またどういうことですか。急に大きくなった時代。どっか他のマイクが入ってるかな。なんか羽織ってるかな、すいません、もう一回最初から。お、また上がってる。あれ？いや電池満タン、うん、で絞っとってくださいじゃあ、この状態で。はい。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。この箇所はですね、
イエス・キリストがその活動を始められた時、最初にお読みになった箇所であります。そこもついでに読んでおきたいと思いますけれども、ルカによる福音書の4章の16節からでありますが、4章の16節から、それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。イエス様がその公生涯、公の生涯の初めにお読みになった箇所でありますから、これはイエス様のにとって、またその活動においてですね、大変重要な聖書の言葉であると言えると思います。自分が何のために来たか、自分の役割は何であるかということを、その一番最初にイエス様はこの言葉を用いて定義をされたわけであります。主は私に油を注ぎという言葉がありますが、まあ、これはご存知の方も多いと思いますけれども、キリストとかメシアとかっていうこの言葉はですね、本来これは油注がれたものという意味でありまして、イエス様が、まあ、イエス様は自分からメシアだキリストだということはおっしゃいませんでしたけれども、ご自分のイエス様のことを人々が、まあ、イエス・キリストと呼んでおりますけれども、これは油注がれたイエスという意味なのであります。で、油注がれたというのはユダヤの風習でありまして、王であるとか祭司であるとか預言者であるとか、そういう特別な任務に就く人、特別な任務を授かった人に頭に油をかけてですね、その人に、まあ、認証をしたわけです。かけた油といってもこれは天ぷら油のようなものではありませんで、この匂いのする香油でありますね。ですからこの当時の人たちはみんな髪の長い人で、もちろん頭なんか洗いませんから、当分の間ですね、その頭に油が、に匂いの油がついて、そして匂いを発散する。いや、人々はこのその匂いをですね、まあ嗅いでね、匂いをいい匂いがする、あ、この人は油注がれた人だということで、みんながその人を、まあ、匂いで分かるわけですよね。で、有名なのはあのダビデですね。イスラエルの王様でありましたダビデが幼い頃に油を注がれて、サムエルから油を注がれてですね、この彼の、まあ、やがて王になるということを、油を注がれたということによって、まあ、人々に知らしめたわけでありますけれども、でこの油を注がれるというのはですね、別にこのいい匂いをつけてやるということではなくて、これはまあ神の霊がその人の上に豊かに注がれているということのまあ象徴であるわけです。そしてまたこれは特別な任務をこの人の上に与えているという印でありました。神様はこの人を特別に、特別扱いしているということじゃなくて、この人はある特別な任務を仰せつかっているんだということで油を注いだわけであります。で、まあ、王様とかですね、祭司だとか預言者だとかっていう人たちは当然この、まあ、油を注がれて、そしてまあ人々にもの前にもですね、これは神様から特別に霊を注がれた大切な仕事をする人だということで、 認められたわけでありますけれども、この今読んだ61章に出てくるこの油注がれたこの人はですね、どういう仕事のために神様から特別に霊を受けたかというと、貧しい者に良い知らせを伝え心の傷ついた者を癒すためだと書いてあるんですね。決してここにはイスラエルのあるいは世界の王となるためであるとか、あるいは神のために特別な生贄を捧げる、あるいは神殿で働きをする、あるいは学者になるとか、神の言葉を伝えるとか、なんかそういうような、なんかこう大きな働きじゃないんです。むしろこの貧しいものや心の傷ついたものや悲しんでいるものや憂えている、その、虐げられて悲しんでいるそういう人たちのところに使わされていって彼らを慰めるために油注がれていると書いてあるんですね。これはこの旧約聖書の常識的にはあまり考えられないことであります。油注がれたものメシアはそんなこの町の外れで泣き悲しんでいる人のところにやってくるようなそういう職務を負ってはいない。むしろ、武力を持って、ローマに立ち向かうところの王であったり将軍であったりしてほしいという希望もあってですね、ですからイエス様がこの聖句を読んで私はそのために来たと言っても誰もそのようには理解しなかったんです。だから最後にはイエス様を十字架にかけて殺してしまうわけでありますけれども、でも神はイエス・キリストがこの地上に使わされる600年も前からですね、その方の職務というものをすでに予言をしておられた。それは貧しい者に良い知らせを伝え心の傷ついた者を癒すためだ。でここにはですね、神様という方が人類全体だとか国家だとか国益だとかそういうようなものにではなくて、むしろ私たち一人一人に関心を持っておられるということが表されているんじゃないでしょうか。今盛んにですねナショナルインタレストという言葉が使われているんですね。国益というその国の益になるかどうかということが、国の政治を決めたり外交を決定したりする最終的な判断になっております。国益がどうかっていうんですね、人が一人死ぬか死なないかということじゃなくて国益がどうか、イラクの問題なんかにしてもそうですね、アメリカとしてのNATOナショナルインタレストがどうかっていうようなことを盛んに向こうの人が言っております。ナショナルインタレストを国益と訳しているのはどういうかちょっと分かりませんけれども、いずれにしてもこの世界の政治とか仕組みとかっていうものはですね、一人一人にはスポットを当ててないんですね。むしろその全体の仕組みとか群れとかそういうものにこの興味が向けられておりますけれども、神様はそういう方ではない。この一人一人 のその心の状態に関心がおありだということなんです。特に今の61章の2節と3節には、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせると、悲しむという言葉が3度も出てくるんですね。で、灰の代わりに頭の飾りをと書いてありますけれども、これはイスラエルの風習でありまして、何か例えば身内に不幸があったり、大きな悲しいことがあるとですね、このかまどの灰を頭に振りかけて、そしてみんなにですね、自分がいかに今悲しいかということを、見せたわけですね。こんなに悲しんでる、洋服を破ったりとかね、灰をかぶったりとか、そうしてこの悲しんでいることをみんなに見せたわけである。で、神様は その灰をかぶっている者、また悲しんでいる者、心を傷ついた者、そういう人たち一人一人を見ておられる。でそこにこの特別に使命を与えたメシアを使わすと、こう訳され書いてあるわけですね。私を使わされたと一節にありますけれども、こっちへ来なさいということじゃなくて、向こうから来てるわけです。神様の方から悲しんでいるもの、慰めを必要としているもの、傷ついているもののところにメシアを送られたということなんですね。送ろうとすると約束されて、イエス様はそのようにして来られたという。神様の関心というものは、そういう私たち一人一人のこの個人の心の状態にあるということをまずですね、ここで知ることができるわけです。で少し話が変わりますけれども、現代はですね、心の時代と言われておりますけれども、この心の時代というか、むしろ心を病む時代であります。心の病に苦しんでいる方が大変大勢いらっしゃいます。代表的にはそのうつ病ですとかね、あるいは分裂病ですとか、いろんなもう名前がついてるんです。心脅迫神経症とかなんかいろいろあるんですけれども、みんな心を病んでるんですね。でどこに行ってもですね、今その神経科や精神科はもう満員でありまして、なかなかアポイントが取れないというぐらいの状態である。みんな心を病んでる。で心を病んでるというのはですね、実はそうやって病院に行っている人だけじゃないんですね。病院に行っている人というのは、むしろ病院に行かなければしょうがないという状態になっているわけであって、その予備軍が山ほどいるわけです。ちょうど体の病気と同じでね、風邪をひいたぐらいじゃなかなかみんな病院に行かないけれども、もう肺炎になったら病院に行きますよね。だから心を病んでるということにおいても僕は同じじゃないかと思うんです。だから一億総うつ病みたいなですね、なんか そういうような、みんなやっぱり何かしらの心の病を持っている。大なり小なりその程度の違いはありますけれども、体にどこか問題があるように、心にもきっとみんなやはり問題があると思うんですね。で今この心の病の問題に対して、医療的にいろいろケアがされておりまして、薬が出たりですね、あるいはカウンセリングをしたりとかするわけでありますけれども、この心の傷とか痛み、病というものの原因は心の傷にあるということがですね、これは前から心理学の方で言われております。ですからカウンセリングなんかに行くと、必ずですね、この自分の子どもの頃にどういうことがあったかということを遡って話をしてね、でこんな悲しいことがありましたとか、両親虐待されたとか、なんか変なことを言う、学校でいじめられたとかですね、いろんなことでもってこの過去の傷をこの掘り起こしていくわけですよ。でその掘り起こした傷をですね、なんとかこれをまた治そうとするんですけれども、それはいろんな方法があってですね、例えば本当に子どもの時に帰ってそういう演技をする、あるいは集団カウンセリングについてみんなで同じ問題を持っている人がいろいろこの話し合ったりして、私もということでですね、お互いの傷を認め合っていくことによってそれから立ち直ろうとするとか、いろんな方法があるんですけれども、で実はですね、そういう病を負ったり、どうしてももう自分の力で解決できない人が病院に行って、もうほぼ 100% 子どもの頃の心の傷の話が出てくるんですね。これそうだと言い切ったらもしかして怒られるかもしれませんけど、おそらくそうだと思います。でもそれはですね、言ってみれば占いと同じなんですね。占いとカウンセリング一緒にしたら、カウンセリングの人に私殺されるかもしれませんけれども、占い行ったら必ずあなたの先祖にどうがあった、何があったとかですね、あなたは昔こんな悪いことしましたということを言うんですね。でその結果こういう問題が起きてるっていうんですけども、
実はこの私たちの心の中に傷のない人っていうのはいるんでしょうかなと思うんですよ。ここにおそらくいらっしゃるんでしょうね。私の心には傷はないという人は絶対ないと思いますよ。で、大なり小なりみんな心の傷を持ってる。それは程度の差ありますよ。本当に小さい時にこの両親から虐待されたとか、両親と死に別れたとか、何かすごくひどい扱いを受けたとか虐待されたとかね、そういうものもありますけれども、でも大なり小なり私たちの心には傷があるはずなんです。だから探っていけば絶対出てくるんですよね。で、この心の傷というのは実はみんな近しい人から受けるんですね。関係の近い人から受けます。はるか彼方の遠い親戚からは、ね、心の傷は受けない。10年も会ってないような親戚のおじさんからですね、お前多分断絶だなんて、お前の顔見たくないって電話かかってきてるんです。全然心の傷は受けないんですけれども、自分の父親母親からですね、お前の顔なんか見たけどな、お前なんか生まれなきゃよかったなって言われたらですね、それは心の傷は大きいんです。で、私これなぜかなと思ってね、ずっと考えてたんですけども、これは期待の裏返しじゃないかと思う。自分の関係の近い人、あるいは自分の信頼している人に私たちは期待をしています。子供たちも、子供は特にそうですね。子供は依存的ですから、自分の親やあるいは学校の先生とか親しい友達とかに期待してます、ね、依存してる。そしてこういうふうに扱ってもらいたいとか、こういうふうに言われてほしいと言われたいとか、常にこの期待が大きいわけ。期待の大きい人からその期待に反することをされたときに傷つくんです。だから期待してない人に何言われたって傷つかない。通りでたまたま偶然出会った人にですね、お前足短いななんて言われてもですね、ほっとけっていう気になりますけども、例えば、自分の親がね、悪かったねお前を足短く産んじゃってなんて言ったらですね、まあおそらく一生の傷になりますね。俺はもう、ね、お前橋の下で拾われたんだなんて友達に言われてもですね、バカこけお前も一緒だなと思うけれども、親から真面目な顔でですね、お前はやっぱり橋の下で拾われ、本当は橋の下で拾われたんだよなんて嘘でも言われたら傷になりますよね。これやっぱりね、期待度の大きさに比例してると思うんですよ。学校の先生からなんかひどいことを言われたとかね、友達からひどい扱いを受けたっていうこともそうですよ。やっぱり友達とか先生とか家族とか親とかっていうものにすごく期待してます。期待が大きいからそのしっぺ返しも大きい、だから傷になる。で、期待っていうのはですね、じゃあどこから出てくるかっていうと、これは自分の価値の見積もりなんですよ。自分というものを本当に無価値の人間だともし思っていたらですね、どう自分なんか生まれてこなきゃよかったらどうでもいいんだと思ったらですね、たとえ親であっても近しい人であっても期待しないんですよ。そういう扱いをしてほしいとは思わないんです。でも自分自身を人間はそれなりに見積もってますからね。だから自分という人間は必ずこれぐらいの扱いを受けなきゃいけないという自己見積もりというものがあると思います。セルフエスティメントなんて言いますけども、自己見積もり。今私が言ってる話はもしかしたらどっかの先生が言ってる話かもしれないんですが、これ純粋に私オリジナルなんです。もういつも考えてきて今はこういう結論に達してるということだけなんですけど、だ自分自身の価値がこれぐらいの価値なのに、お父さんやお母さんはあるいは学校の先生や友達は私に近しい人はそれなりの扱いをしてくれないと思うときに、そこにショックがある、落胆がある、失望がある、傷があるんじゃないでしょうかね。例えば変な話ですけど、昔江戸時代はですね、農民は武士以外の人はですね、武士はみんな切り殺してもよかったんですね。お手打ちにしても構わない。で、落語なんかにもそんな話ありますけど、 もう気に入らなきゃ切っていいと。でつまり人間以下の扱いをされるということが、まあ、当たり前だった。だからそれは切り殺されるということは仕方がないけれども、でもそれはもう仕方がないこととして理解できるんですね。でも今はそんなことしたらどうですか。仕方がないことはないですよね。絶対それは許せないことですね。人権に基づく殺人罪で許せない。だからそれはまあ人の気持ちはそう測れませんけれども、もう自分というものはそうされても仕方がないんだと思っているのと、絶対そうされちゃいけないと思っているのではですね、その同じ行為があっても出てくる心の反応は違うということです。でそうでなければ子供たちが親から何か不当な扱いを受けたとか何か言われたとかっていう時に心の傷を受けないんです。うちの坊主の方たちなんか見てもそうですけど、私親にすごく期待してますよね。親はこうしてくれるはずだという期待がある、こうしてもらわなきゃ困るという願望。だパパ牛乳入れて、で座って待って、でパパはいそいそ牛乳を入れてやると、 ありがとうってこと飲んで、で今朝なんかですね、下の坊主が牛乳入れてやったら、ありがとうって本人が言ったら、ありがとうって言う、飲ましたらパパどういたしましてはって言うんですよ。私どういたしまして言いなさいって、俺が入れてやったんじゃないかと、どういたしましてはっていう、どういたしましてって、そこまで言ってやらないとね、ひとしきり終わらないんです。だから子供はね、やはりこれ生まれつき親に依存していかなきゃいけないという、それでも生まれつき、これちょっとね医学的に聞いてもらうか分かるんですけど、本当に生まれつきなのか、あるいは小さい時にもう本当にちやほやと育てた結果としてそうなってるのかね、もしかしたら後者の方かもしれませんね。本当に小さい時にはもう親は仕方がないということもある、可愛いということもある、一生懸命ちやほやしますからね。うちなんか他にもちやほやする人がいっぱいいるもんですからね、もう散々ちやほやされてますから期待度も大きいんですよね。だからその高い期待を親が常に応えてやらなきゃいけないということになった時に、親は絶対その要求を応えられないんですよ。絶対応えられませんね。はい私は大丈夫という親は絶対いないはずなんです。これはまあ先週に似たような話ですけれども、それなぜならばですね、親自身もそのように期待に応えられて育ったわけではないんです。世界のどこにもですね、自分のセルフエスティメットに従って自分の自己価値にふさわしく扱いを受け続けてきた人は絶対いないんです。いやむしろそういう人がいたらその人こそ本当の病気ですよ、ね、もうどうしようもない人間になってます。だ どこかしら自分の価値というものが不当に扱われ続けてきてる。それが極端な場合には病気になるかもしれないし心の傷になるかもしれないけれども、でもどこかにそういうこの、期待があって、それの裏返しとしてですね、私たちは育っていくんですね。となるとね、これは私の一つの結論なんですけど、この今のそういう心の傷の問題とかカウンセリングの場合、その人がそうなったのはその人の責任じゃなくて、まあなくてということはないんでしょうけれども、もっぱら親の責任であるとか育った環境の責任であるとか心の傷の責任であるとかっていうふうに周囲の責任に持っていくんですよ。だからその昔の状態に戻らせるとかですね、周囲その過去のいろんな問題を出してきて、こんなことがありましたでしょ、あんなことがありましたでしょ、だからいけないんでしょ、だからあとこんなことになっちゃうんですよ、かわいそうにね、あんなことなかったらよかったねって言われるとですね、ああそうだな、私かわいそうな人間なんだなと思って、まあそれでもいいか、みんなそうだからなと思って回復したりするんですけれども、でもそれだとですね、結局本質的な解決にはなってない。むしろですね、私たちの心の傷というのは自分の見積もり、つまり自分の価値を不当に高く評価している結果だと私は思う。自分はこれぐらい扱われなきゃいけない人間なんだ、自分はこういうふうにされなきゃいけないんだ、自分はこういう人間なんだと思ってるから、そうでない人間に対してあなたは私を傷つけたといい、あなたは私を不当に扱ったといい、あなたは私のことが分かってないと言ってですね、そう子供言うでしょ、ある程度なったらね、僕のこと分かってないなんて。親はあれほど言われ、あんなこと言われたら一番辛いですよね。私のこと分かってないな、一生懸命理解しようとしてるけど分からないんですよ。でもそうやってその自分の価値というものを
見積もっている。でもそれは見積もることは悪いことじゃないんですけれども、その結果として自分の心に傷を受けているとするならば、心の傷の問題というのは周囲の問題じゃなくて、やっぱり本人、その人の個人の、私自身の問題だと思うんです。で、聖書に戻りますけれども、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされたと書いてある。心の傷ついた者を癒すために私を使わされたと、イエス様は自分の目的をそう言われました。心の傷ついた者を癒すために来た。心の傷ついた人たちを癒すためにイエス様は使わされたと書いてあるんですね。これは最初に言いましたけど、私たちのところに来てくださったという、どういう方法で来たか、それはその距離的に近いとかですね、そばに来て話をしたとかっていうことじゃない、精神的な近さなの。それはどういうことかというと、イエス様自身が私たちと同じように、いや私たちのさらに私たちよりもはるかに不当な扱いを受けて父親に見捨てられたんです。そうじゃないですか。イエス様こそ父親に見捨てられた人でしょ。イエス様こそ十字架の上で自分の父親に見捨てられて、自分の父親から虐待を受けた人でしょ。だからエリエリレマサバクタニと言われたんですよ。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと言った。イエス様こそが一番見捨てられたんです。父がその子を見捨てたんです。目の前、自分の目の前で十字架にかけて殺したんですよ。いたぶられたり、恥ずかしみを受けて唾をかけられて、それでも父は何も言わなかったんです。そうやってキリスト自身が一番不当な扱いを受けたんです。まあ一番という言い方はおかしいかもしれないけれども、少なくとも人間の受ける最悪の扱いを父親から受けたんですよ。だから私たちのところに来たと言えるんです。私たちと同じ、いや私たち以上の痛みを苦しみを受けたから、私はあなたと同じ心の傷を受けたからあなたのところに来たというわけです。これは精神的な近さですよ。ああ、あなたも私と同じ問題を持ってるんですか。この間終わったんですけど、心療内科医なんとかっていう番組があってですね、いつも見てましたけど、室井茂さんという人がやってね、見られた方もおられると思いますけども、主人公の心療内科医のカウンセラーの先生も、自分自身がやっぱり母親に捨てられて、その心の傷をすごく強く持っていたということが前提になってるんですね。で、そのことがその患者さんとの触れ合いをというか、自分のこととして強く意識するベースになっているというのが、そのストーリーの前提だったんですけど、やっぱり本当にいいカウンセラーの人は自分が本当にその人の痛みが分かってなきゃいけないんですね。でもそれできないことなんですけどね。でも私たちが話を聞いてもらいたいという思う人は、自分と同じ痛みを負っているということは前提ですよね。この人なんかね、何にも傷ついたことも苦しんだことがないと思うような人にですね、自分の話持っていかないでしょう。いやこの人は本当に苦労してきて傷ついてるから、私の痛み分かってくれるんじゃないかなと思ってから行くんですよね。それが心の近さということです。キリストはまさにですね、私たちの心に近くなるために父親に見捨てられたんですよ。捨てられて、そして最後は殺されてしまった。そうやって私たちのところに使わされてきたんです。ただ地上に降りてきたというだけじゃないんです。人間の姿を取ったというだけじゃないんです。私たちが受けた以上の、誰、いや、もしかしたらそれは誰も受けたことがない。イエス様と父なる神とのその心の結びつきの強さというものは福音書から明らかですよね。常に父に祈って、父との関係のその強い絆の中で生涯が生まれたんです。ところがその生涯の最後に、その最愛の父から見捨てられた、裏切られて、見放されて、そうして私たちのところに来られた。心の傷ついたものを癒すために私を使わされたというのはそういうことなんです。私たちのところにイエス様は私たちと同じ傷を持って来られているんです。 イエス様の傷は手や足や頭の傷だけじゃないんです。心の傷なんです。その深い傷を持って私たちのところに来て、そして何と言われるか。あなたは高価で尊いと言われるでしょう。心の傷の原因は自分の自己評価にあるという話をしましたね。プライドと言ってもいいかもしれませんね。我々プライドを持っていてね、それは大なり小なりいろいろ違うんですけど、でも自分なんか生きてない方がいいとそう思っていてもです、思う人がいたとしてもやっぱりどっか自分はっていう気持ちがあるんですね。でもそれを正当に誰も評価しないですよ。社会も評価しない、親も評価しないんです。で親には評価してほしいというのが切なる願いであって、そうでないときに裏切られるから心の傷が深くつく。でもイエス様は私たちと同じ心の傷を持ちながら私たちのところに来て、私があなたの代わりに神の罰を受けて死んで、私があなたの代わりに死んであげるから、私があなたの代わりに苦しむから、あなたはもう苦しまなくてもいい、あなたに生きていてもらいたい、私が代わりに死んであげるからあなたは生きていてほしい、そう言ってですね、私たちの価値を教えてくださった。私たちに生きる価値があるということをキリストの十字架は教えてるんです。大切なんですよ。あなたに生きていてもらいたいんです。私よく言いますよね、イエス様が生きているのと私が生きているのとどっちが社会の利益になるか、ナショナルインタレストになるかね、ワールドインタレストになるか、そんなもう分かりきったことでしょう。世界中のどこにだったですね、いや私の方がキリストより生きている価値があるとしていないんですよ。別にそれは宗教関係なく、聖書の中に出てくるイエスという人物を見ただけでも、私が変わり、私が死んでもいいけどこの人には生きててもらいたいと思うでしょう。でもその方が私たちの身代わりとして死なれたんです。私たちの身代わりとして神の刑罰を受けて、そして私たちを代わりに生かしてくださった。あなたには価値がある、あなたには生きていてもらいたい、あなたは大切な人なんだということをですね、このカウンセラーは自ら証明してくださったんですよ。だからキリストに出会う、誠のカウンセラーであるこの方に出会って、この方にの十字架を知るときに私たちの心の傷は癒されると思います。いやむしろこの方に出会うために私たちは心の傷を受けてるんじゃないでしょうかね。これは先週の話に似てますけども、心に傷があるからイエス様が必要なんでしょう。心に傷がなかったらいらないんですから。健康な人に医者は必要ないって言われたイエス様、ね、悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです、イエス様もおっしゃいましたけれども、これはこういうことです。悲しむ者は幸いです、この人は私の慰めを受けることができる。悲しんでいるから、心の傷を受けているから、誰も癒しがたい心の痛みを負っているからこそイエス様に出会うことができる。そしてイエス様に癒していただくことができる。イエス様に出会う、イエス様の慰めをいただくことができるわけです。イエス様は今は天にお帰りになって目に見えませんけれども、今でも私たちのカウンセラーであられます。私たちの心の傷に一番近づいてくださる方なんです。私たちの心の傷を誰よりも知っておられる方なんです。私たちの心の傷を癒すことのできる唯一の方なんです。心の傷ついたものを癒すためにと、紀元前の600年にですね、心の傷ついたものを癒すなんて言葉は他の文章にどこにも出てこないんです。心の傷ついたものを癒すというのは本当に心の分かっている人でなければ出てこないことは、今ようやく2000年になってですね、癒しがどうだとか、ね、心の傷だとか言うようになったんでしょ。2600年前に聖書に書いてあるんですよ。心の傷も心の癒しも書いてあるんです。神はそのことをご存知で、そしてそのために御子を使わせてくださったんです。最高のカウンセラーが私たちのところに来ておられます。感謝いたしましょう。お祈りいたします。 天のお父様、私たちは皆程度の違いこそあれ心に傷を負っております。癒しがたい傷であり、また誰も理解することができない傷であります。しかしイエス様は私の傷を知るために、愛する父に捨てられ、不当に扱われ、虐待されて、ついに見殺しにされてしまわれました。そうまでして私どもの心の傷を知ろうとしてくださっていることのように感謝いたします。そのことだけでも癒された思いがいたします。しかしよ、私たちの心は複雑で、またいつどのような形で歪んでいくか、また回復できなくなるか分かりません。どうか最高のカウンセラーであるところのイエス様が私たちの心に常に近くいてくださいまして、またあなたからの癒しを私たちも求めていくことができますように。また心を病む人が本当に多くあります。解決の道もなく苦しんでおられますが、どうかその方々に誠の解決者であるイエス様をご紹介することができますように、私たちを用いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。